それではメッセージ、その心がけは立派であると題しまして、泊彦文牧師よりメッセージを拝聴いたします。
皆様おはようございます。外は雨ですけれども、私たちの礼拝堂の中では主の恵みの雨が、注がれることを心から祈っています。一言お祈りして、それから御言葉をお取り次ぎいたします。愛する天の父なる神様、神様の皆をあがめます。どうか私たちのこの4月の最初の礼拝、そして年度初めの礼拝を豊かに祝してください。聖霊なる神様が、この会堂に臨在され、私たちを取り扱ってくださいますよう心から祈ります。また世界の礼拝のうちにも届いてください。イエス様に感謝し、お委ねして、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日は旧約聖書の列王記の上、からですね、8章の中から御言葉を、お取り次ぎ、いたします。今日朝、ファミリー礼拝が終わってから教会学校の進級式がありました。毎年持つんですけれども、教会学校は、子どもたちの集いではだけではありません。大人の方々も教会学校で学ぶ必要があります。私たちは神の御元に行く時まで、天国に行く時まで、神の御言葉を学んでいく、そのような一人一人であります。ですから大人も子どももすべて教会の教会学校に招かれております。私たち考えるには、ご家教会のメンバーは教師であるか、それとも生徒であるか、どちらかであってほしいと思っております。ですから、新しく、こう教会学校が始まりましたので、どうぞ自分の胸に手を置いてですね、私は進級できるかどうか、あるいは、同じ学年にとどまっているだろうか、そのこともですね、考えながら歩んでくださったらと思っております。さて、今日の聖書の箇所は、偉大な父親、ダビデの名前が、今日私たちは17節から19節にかけて読んでいるんですが、このわずか3節の間だけでも父ダビデという言葉がですね、出てきます。そして8章全体を後で読んでほしいと思うんですけど、息子のソロモンが神様に祈る、内容でもあるわけです。そして息子ソロモンが、イスラエルの神殿を建て上げる、その時のその祈り、あるいはソロモンの思いが凝縮されている聖書の箇所となります。私は今日最初に申し上げたいことは、息子ソロモンが父ダビデの名を何度も挙げて、そしてその父ダビデの導きの中で神殿を建てると、そのことをですね、聖書は私たちに語っています。ダビデは、父ダビデは、イスラエルの第2代目の王様です。そしてイスラエルの国の基礎を立て上げ、多くの戦いがあり、多くの血を流しましたけれども、ダビデを通してこのイスラエルの国がこう広がり、そして深められていきました。今でもイスラエルの国旗は水色で 覆われてますけれども、その真ん中にダビデの星のマークがついています。それはイスラエルの人々が王様は誰かという時に、それはダビデですと、多くの王様が輩出されましたけれども、ダビデが王様だって、そのことをですね告白しているこの国旗になるわけです。ダビデは神様に願いました。私は神様の神殿、神の宮を、神の家を建てたいと、そのように願いました。そして準備をいたしました。でも今日の聖書の中に書いてありますように、18節、主は父ダビデにこう仰せになった。あなたは私の名のために家を建てようと心がけてきた。その心がけは立派である。しかし神殿を建てるのはあなたではなく、あなたの腰から出る息子がソロモンが私の名のために神殿を建てると、主なる神は父ダビデにおっしゃったと書いてあるんですね。ダビデは神殿を建てること、神様のために建てること、そのことを願いました。でそのことを建てることができなかったんですけど、でそれでも神殿を建てることは諦めていたのかというと、息子ソロモンが神殿を建てるにふさわしい準備をダビデは応援していったんです。ですから、ソロモンが、息子が神殿を建てることにはなりましたけれども、でも親子一緒に心を合わせて神殿を用意して建てていったということができます。ソロモンはこの8章の中でも分かりますが、父ダビデって、父ダビデって、父ダビデと、そのように何度もですねこの聖書の中で語っています。8章の中で語っています。数えてみたらですね7回その父ダビデという言葉がですね出てくることになります。私たちのこの日々の生活の中で、大切なことは口癖になると言っても良いと思います。ソロモンが神殿にお祈りをした時に繰り返す彼の口から出てきたのは、私の父ダビデと、彼は告白しているわけです。私の父もですね、文蔵先生も文蔵も、お話しするときによく話しする言葉があります、ことが出ます。それは照屋寛範先生に導かれて、前原で、神崎小学校で教員をしているときに、照屋先生がこの学校の教室のをお借りして、神の言葉を語る、礼拝する、あるいは集会を持つという、そういうことをお願いしたそうです。その時に、照屋先生はこうチョコレートを持ってきて、そして先生方にこうプレゼントされて、そしてせっかくこのようなおいしい、チョコレートをいただいたのだから、一回ぐらいは集会に出てみないとということで、先生方が話されてですね、チョコレートに釣られて、集会に出たそうです。でそういう中でこう最初は先生方も一緒でしたけれども、でも時が過ぎるうちに残るのは、文蔵先生が残って、そして救いへと導かれたという、その話をですねもう何度も聞いています。ですから文蔵先生にとっては、自分が救われたきっかけ、照屋寛範先生との出会い、そしてこうチョコレートの味、そのことがですね、先生の、文蔵先生の心の中にですねいつまでも残って、そして、時折そのことをですね、まあ、口癖とは言わないですけれども、そのことをですね大事に私たちに語ってくれているわけです。で聖書の中のソロモンも、父ダビデ、父ダビデ、 父ダビデが神殿を建てるって神様に約束した。そして神様に祈ってる。でも父ダビデは神殿を建てることができない。そういう中で、息子ソロモンが神殿を建てていくということが導かれていくことになったんです。私たちの場合はどうでしょうか。私たちはイエス・キリストの恵みによってのみ神の前に出ることができると。一日の中で何度私たちは主イエス・キリストの名によって祈るでしょうか。朝昼晩と食事のために旅に、そして私たちの大事な祈る時に、あるいはディボーションの時に、教会に来た時に、みんなで祈ったり個人で祈ったりすることです。その中で私たちはイエス・キリストの名によって祈ります。イエス・キリストの名によって進ませてください。そのことをですね、何度も私たちは祈ることです。ある意味では口癖のようにイエス様の名を挙げて私たちは祈っているんです。ソロモンはお父さんが神様と約束した契約、そのことによって今あることをソロモンはよく理解していたことです。神の前に祝福を得ている、お父さんのゆえに、お父さんが神様と約束したゆえに、神様はその契約を守ってくださっていると、そのことを告白しているわけです。であるならば、私たちはイエス・キリストによって、新しい契約によって、私たちは恵みと祝福に今預かることができるのですと告白する。そのことは私たちにとって大事なことかなというふうに思います。私の、バプテスマを受けた時、中学の時に受けましたけれども、中学の1年の時に受けましたけれども、その時に神様からいただいた御言葉は、朽ちる食物のためではなく、永遠の命に至る朽ちない食物のために働きなさいという言葉だったんですね。まあその頃よく御言葉が分かっている、読んでる、学んでるということではなかったんですけど、でも私の人生において、この永遠の命に至る朽ちない食物のために働くって、そのことを大事に、そして心にその御言葉が湧いてくるものです。ですからターニングポイントのそういう分岐点に差し掛かるときに、私はこの御言葉によって修正し、そしてこの御言葉によって強められて今に至っていることです。ですからおそらく皆さんにとりましても、大事な御言葉あるはずです。この御言葉が私を生かしている、この御言葉によって元気を与えられていると、そのような御言葉があるわけですけど、その御言葉と兼ね合いながら、私たちの主イエス・キリストの血潮によって、私たちは今祝福と恵みに預かっていると、そのことをですね、私たちは心に留めることができるわけです。ですからまず第一に、今日、私自身教えられていることは、父ダビデによって、父ダビデがという繰り返し出てくるこの言葉が、私たちの人生においてはイエス・キリストが私たちの祝福と恵みに預かる栄ある名前であると、このお方によって今生かされていると、私たちは心に留めることができるわけです。さて二つ目、今日語りたいことは、この17節から読んでいるとですね、父ダビデはイスラエルの神主の皆のために神殿を建てようと心がけていたが、主は父ダビデに、こう仰せになった。あなたは私の名のために家を建てようと心がけてきた、その心がけは立派であると、そのあなたの心がけは立派であると、そのことを神様はおっしゃったんですけど、そのことを私たちそれぞれに置き換えて考えてみたいと 思っています。今朝私たち一人一人は何らかの方法で何かの神殿を建て上げたいと願っている一人一人だと思います。ある人は自分がもっと人格的にこう成長することのできる神殿、そういうことを願っている方がおられると思います。あるいは毎日の生活の中で正しく生きていく、そういう自分の生き様を築いていきたいと願っている方もおると思います。それから平和を実現したいと心から願っています。あるいは他のいろんなこの思いをですね持って歩んでおられると思います。ウォルト・ディズニーというディズニーランドを作った創設者ですけれども、彼は生きている間はそのディズニーランドを見ることはできなかったんです。でも彼は子供たちのために、家族のために、みんなが楽しめるようなディズニーランドをこう設けたいと、建てたいと、そのことを願っておりました。でも彼が生きている間には実現しなかったんですけれども、彼が亡くなって後ディズニーランドはアメリカから世界いろんな国々にこの飛び火するように、このディズニーランドがこの日本においても見ることができ、そして世界のいろんな国々の中でも見ることができるわけです。ですからディズニーも夢を見て、そして家庭と家族と、そして私たち一人一人に楽しく、子どもたちも楽しく過ごせるような、そういうディズニーランド、子どもたちの世界、私たちの楽しい世界を夢見、それに形作ることを邁進していたわけです。ガンジーという有名な、インドのリーダーがいますけれども、首相になりました。彼はインドの中で、彼はヨーロッパの列強各国の力によらない自分たちの自前の国を建て上げようと努力してまいりました。そしてインドの国ができるんですけれども、でも残念なことにインドの国は2つに分かれてしまいました。パキスタンとインドという2つの国に分かれたんですね。どうしてこのように一つになることを願って、おりましたけれども、分かれたかというと、ヒンズー教徒、イスラム教徒が対立していたんですね。ですから、ガンジーは非暴力で戦うことで一つになるということではなくて、戦わずに相手を尊重し、理解し、そして共に一致していこうという、その営みを考えたことですけれども、でも半分はある意味でインドの国を建て上げましたので、それは半分はその夢を、目標を、願いをこう立てることができたんですけれども、でもパキスタンとインドに分かれてしまったので、彼の夢も完全にこの、実現することはなかったわけです。今3人の方々のその夢、幻、目標を挙げましたけれども、でもこの3人だけではなく、私たち一人一人も何か目標を持って、こうなりたい、こういうものを立て上げたい、こういう生き方をしていきたいと、そのように願っていることです。聖書の中のパウロの夢、カパウロの目標はスペインに行って伝道することでした。スペインまで、地の果てまで行って福音を述べ伝えるということでした。でも彼はローマの国で捕らえられて、そしてローマの国で殉教したと言われています。彼の夢、彼の目標は実現できなかった。でも彼は聖書に書いてあるように、その地の果てまで、スペインまで、その福音を述べ伝えたいという心がけがですね、あったわけです。今お話しした このガンジーやディズニーや、それから、パウロにしてもですね、ある意味で自分の目標を完成したということではなかったんです。ですけど完成しなかったけれども、彼らの心思いというのは評価されるもの、本当に素晴らしいものであったことです。で、私たち沖縄ではどうでしょうか。沖縄はイチャリバ町で出会えば兄弟ですよ。それからヌチルだから命は宝ですよ。それからメンソーレ歓迎ですよという、そういう言葉が私たちの身近にあります。沖縄は戦後80年を迎えるって言って、今いろんなこの動き催し物がこう予定されております。で、私たち沖縄はそのように平和を望む、そのようなこの県民であるわけです。その沖縄の姿にどのように私たちが貢献できるか、関わっていけるか、そのことは大切なことです。ですから私たちはこのそれぞれが目標を持って夢を持っていく、でもなかなかうまくいかない、失敗もあるし、そして修正することもあるし、いろいろあるわけですけれども、でも神様が私たちに語っていることは、あなたは私の名のために家を建てようと心がけてきた、その心がけは立派であるって。神様は喜んでるんです。心がけを完成してもしなくても、神様は私たちがこの大きな目標、そして一人一人がみんなのためにこう良くなる、用いられていく、その目標夢をですね、私たちがそれに向かっているときに神様は喜んでくださるんです。良い立派なこの、心がけだって言うんです。ダビデにとってもこの自分は神殿が建てられないということを言われましたけれども、でも神様はそのダビデの行いを、心がけを喜んでいる、よくやってるって、頑張ってる。神殿は確かにあなたの手では建てられない、息子が建てるんだけど、でもあなたの心がけは素晴らしいって、立派だって、そのことがですね、神様は語ってるんです。ですから今日の聖書の箇所8章全体をこうカバーしながらのことですけれども、私は神様が私の名のために家を建てようと心がけてきた、その心がけは立派であるっていう、その語りかけをですね、私は本当にこう大好きな聖書の箇所だなと思ってます。成功しなくてもこう頓挫することがあったとしても、心がけて頑張って生きている、そのことをですね、神様は喜んでおられるところであるわけです。ですから今日二つ目にみんなにこう考えてもらいたいことは、私の心がけているもの、そのことに自分はどう向き合っているのか。神様は私たちのこの良い心がけを決して無意に考えるお方ではない、喜んでおられるということです。さて三つ目ですけれども、三つ目は、私は今日の聖書を読みながらですね、ルカによる福音書の10章35節からの御言葉を心に留めて、読んでみたいと思います。ルカの福音書の、10章ごめんなさい、マルコですね、すいません、ちょっと行き過ぎましたね。マルコの10章です。 マルコの実証の35節から、そこには、まあ、新共同訳聖書の82ページになりますけれども、ヤコブとヨハネの願いというテーマが書かれています。込み出しがあります。読んでみますと、次のように聖書は語っています。ゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出てイエスに言った。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが。イエスが何をしてほしいのかと言われると、二人は言った。栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。イエスは言われた。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受けるバプテスマを受けることができるか。彼らができますと言うと、イエスは言われた。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることになる。しかし私の右や左に誰が座るかは私の決めることではない。それは定められた人々に許されるのだ。他の10人の者はこれを聞いてヤコブとヨハネのことで腹を立て始めた。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者は全ての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく、使えるためにまた多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのです。来たのだからであると。そのようにイエス様の弟子にですね、ヤコブとヨハネ兄弟ですけど、イエス様が栄光を受けるときに、王座に就くときに、私たち二人を右と左に、置いてくださいと願っている、ようです。でそのことに対してですね、イエス様とやり取りをしてるんですが、それを一緒に聞いてる10人の弟子たちもとても怒ったって、抜きがけだって、イエス様にそういうことを言うなんてって、そんなことを考えてるなんてって思ったかもしれません。でもここでイエス様はそれをダメだって言ってるわけではないんですね。それを認めています。私たちがイエス様のために頑張りたいって、イエス様のためにいいこう祝福をいただけるように歩んでいきたいって願うことは、これは悪いことではないと思います。ですからイエス様のために一番になる、イエス様のために頑張るって、イエス様のために世界に貢献する、イエス様のためにこの沖縄を豊かに、導いていきたいということであるならば、これはよく考えてみると悪いことではないと思います。私たちもそれぞれがこの部分でこの分野で頑張りたいって、しっかり生きていきたいって思うことがあるじゃないですか。それをイエス様はダメだって言ってるわけではないんです。それをですね、どこでわかるかというと、しかし43節以下ですね、しかしあなた方の間ではそうではない、あなた方の中で偉くなりたいものはと言ってるんです。偉くなりたいものは、一番になりたいものはという、そういうこのイエス様の答えですね。でもその後大事な言葉が続いてきます。イエス様は言われました。しかしあなた方の間ではそうではない、あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになりなさいと言ったんです。偉くなりたい、そのことを認めますよ。素晴らしいことです。しかしその 上に立つことは、それは使えることですよ。使えるものとなるんですよっていう、そういうですね、この世の中の常識とは違う、そういうイエス様の答え方、考え方がそこに見ることができるわけです。ですからイエス様は決して頭ごなしに偉いものになるということを叱ったわけではなく、認めたんです。と同時に、偉大なるものは使えるものになるんですよって、みんなより使えるものになるんですよと、まあ、そのようにですね語っていることです。一体誰が偉大なものになることが可能ですか？イエス様の言うことに気をつけてみると、誰でも使えることができるんです。ですから誰でも偉いものになることができるんです。そのようにですね、イエス様は言われているわけです。私たちは今日、このあなたの心がけは立派だって、素晴らしいって神様を褒めてくださったんです。それが失敗するかどうかは分かりませんけれども、でも真心から私たちが自分の命を、自分の持っているものを生かしていくときに、神様はとてもそれを喜んでおられる。教会でどのように、社会でどのように、学校でどのように、私たちは私たちの命を、私たちは用いているでしょうか。使命という言葉は命を使うということです。神様から与えられたこの命、大切な宝物を、私たちが日々の生活の中でどう生かしていくのか、生きているのか、心がけているのか、そのことはこの新しい年度を迎えるにあたって、みんなそれぞれに心に留めながらですね、神様、あなたの心がけは立派ですって、そのように語っていることを私たち一人一人聞いてまいりたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、今日御言葉を開いて、旧約聖書、そして新約聖書を開きながら、私たちの日々、命が与えられている中で心がけていることは一体何だろうか、そのことを神様は私たちにもう一度確認するように、もう一度そのことをしっかりと見つめてほしいと、そのように願っておられます。私たちの生き様を尊重し、そして私たちが神と人に仕えることのできる、そのようなものにもなれたらと心から願っています。どうか新しいこの年度を神様祝福してください。それぞれの心がける出来事を神様が本当に幾倍にもしてくださって、神様の栄光を表すことができる私たちの2025年度となることを祈ります。私たちに大事な命、イエス・キリストをお与えくださりありがとうございます。すべて神様に栄光を返して、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。